第一章、ある年の屋根の下で、一、後編。近頃は以前にも増して何もかもがつまらなく思えてしょうがない声色ありさであった。高校での授業はもちろん、友達も家庭も、学校の行き帰りなどに見かける街並みも含めて、一切合切がだ。その年頃はそうしたものだよ。何も特別なことじゃない、と、それ自体を何か特別なアドバイスみたいに言う大人たちはつまらなさレブリミットだったし、そりゃ、中二病だから卒業しなくっちゃという同年代もどうかと思った。いや、こんなことばかり年中つぶやいている自分が一番どうしようもなくつまらないということはわかっているのだ。とはいえ、それをあえてごまかし、面白楽しいふりをしてみせるだけならまだしも。それなら、教室や幽霊気味の部活でいつもやっている。つまらなくないように思い込むよりはまだマシだろう。コアユアリサ、17歳、身長は156センチ、剥きたてのゆで卵みたいと当人にしてみればちっとも褒められている気がしない顔立ちに、鎖骨のあたりまで伸ばした髪、いかにも華奢な体つきだし、人からはお人形さんみたいとかよく言われたものだ。だが、かわいいかわいいと言われる方が必ず喜んでいるとは限らない。少なくとも、アリサについては不愉快そのものだった。その褒め言葉の中に、言われのない優越感や、こちらをそれこそ人形のように物扱いする心が透けて見えるようになったからだ。そうしたことに反発するようになったせいだろう。いつの頃か、アリサの目はいつもきっと睨むように。唇は、不機嫌そうに引き結ばれるようになった。だから警戒されたり、誤解されたりすることも多かったし、とりわけ男子は敬遠して近づこうとしなかった。おかしいことに、およそモテそうにない、変人だとか趣味が濃すぎるというような連中が近づいてくることがあった。どうやら、アリサに同じマイノリティの匂いを嗅ぎつけたらしいが、哀れにも彼女に一喝され、慌てて逃げ帰ることになったのは言うまでもなかった。こんなこともあった。アリサはかなりの本好きだったこともあり、あまり数多くない友達のうちの読書家が、たまにはこんなのも読んでみる?と文庫本を貸してくれたのだ。それは推理小説で、その中では若者グループがみんなして事件に巻き込まれたり、ワイワイと死体を魚に推理に興じたりするのだが、彼女が読み終えたその本を友達に返すとき、優にこと書いて、多分これを書いた作者さんは現実生活ではこんな仲間はもちろん友達もいなかったんじゃないかな、要するに悲しい願望の産物ね、などとカッパしてしまったものだから、かえって自分で友達の数を減らすことになってしまった。そうした自分の性格がもたらす結果を知らない彼女ではなく、その度落ち込んでもいたのだが、そうした一面を知る者はあまりにも少なかった。家庭内ではわずかに父親だけが理解し認めてくれていた。だが、彼女にとっては、それで十分であった。父のことをひどく汚らわしいもののように嫌悪する娘たちが多い中で、万事に辛辣な目と言葉を投げつけずにいられないアリサが、父親に対しては決してそんな態度を取らない。これもまた一種の奇跡と言えるかもしれなかった。そんなアリサに、近頃は不機嫌の種がまた一つ加わった。高二の冬休みを前に、相当遅がけだが、まあ、のんきな学校だったので、 彼女の周りの連中はにわかに受験だなんだとざわつき出した。至極当然の流れではあったが、これまでそこそこ面白かったり愉快だったり、他愛もない程度に悪かったクラスメートたちが一斉にリセットされたみたいに態度を改めたのが気に食わなかった。面白さも愉快も悪いことも、自分が自分であることさえ一時停止にして先延ばしにしようという態度がたまらなくつまらないように思えたのだ。この冬受験準備をするにしてもしないにしても、こんな連中と一緒は嫌だった。唯一頼りになりそうな相手に相談しようにも、父は仕事で出張続き、いっそどこかに異次元への裂け目でもないものか。柄にもなくそんなことを無双するアリサなのだった。
あの日の前